言語と道具。寺田虎彦作。音訳菅原智子。人間というものが初めてこの世界に現出したのはいつ頃であったかわからないが、進化論に従えばともかくも猿のような動物からだんだんに変化してきたものであるらしい。しかしその進化のいかなる段階以後を人間と名付けてよいか、これも難しい問題であろう。ある人は言語の有無をもって人間と動物との区別の標識としたらよいだろうと言い、またある人は道具あるいは器具の使用の有無を準拠とするのが適当だろうという。私にはどちらがよいかわからない。しかし、この言語と道具という二つのものを人間の資源と結びつけると同様に、これを科学というもの、あるいは一般に学と名付けるものの資源と結びつけて考えてみるのも、一種の興味があると思う。言語といえども、ある時代に急に一時に出来上がったものとは思われない。おそらく、初めはただ単純な叫び声、あるいはそれの連続であったものが、だんだんに複雑になってきたものに相違ない。あるいは自然界の雑多な音響を真似て、それをもってその発音源を代表させる符号として使ったり、あるいはある動作に伴う努力の結果として自然に発する音声をもってその動作を代表させたこともあろう。いずれにしてもこういうふうにしてある定まった声が言葉として成立したということは、もうそこに学というものの芽生えができたことを意味する。例えば、語人が今日いう意味での石という言葉ができたとする。これはすでに自然界の万象の中からあるものが選び出され、抽象されて、一つのいわゆる類概念が構成されたことを意味する。同様に石を切る、木を切るというような雑多な動作の中から共通なものが抽象されて、そこに切るという動詞ができ、また同様にして硬いというような形容詞が生まれる。これらの言葉の内容は、もはや個々の物件を離れて、それぞれ一つの学の趣旨になっている。こういうことができるというのが大きな不思議である。一体これらの言葉、あるいはそれに相当する抽象的な概念は自然そのものに内存していて、我々はただ自然の中からそれを掘り出し、または拾い出しさえすればよいものであろうか。それともまたこのようなものを作り上げるに必要な秩序や理法が人間の方に備わっているので、我々はただ自己のうちにある理法の鏡に映る限りにおいて、自己以外と称するものを認めるのであろうか。これは難しい問題である。そして科学者にとっても深く考えてみなければならない問題である。しかしここでこの問題に立ち入ろうというのではない。ともかくも言語があるということは、知識の存在を予定する。そしてそれがある程度の普遍性を持つものでなければならない。そうでなければ、人々は口々に喋っていても、世界は天教院かバベルの塔のようなものである。共通な言葉によって知識が交換され、伝播され、それが多数の共有財産となる。そうして学問の資料が蓄積される。このような知識は、それだけでは、いわばただ物置の中に積み上げられたような状態にある。それが少数であるうちは、それでもよい。しかし、数と量が増すにつれて、整理が必要になる。その整理の第一歩は分類である。 適当に仕切られた戸棚や引き出しの中により分けられて、必要な場合に取り出しやすいようにされる。このようにして、奇祭的博物学の系統が芽を出し始める。分類は精細にすればするほど多岐になって、結局分類しないと同様になるべきはずのものである。しかしこの名利を救うものは法則である。思想的には全く無関係な知識の間の隔壁が破れて、二つのものが一つに包括される。かようにしてすべての戸棚や引き出しの仕切りをことごとく破ってしまうのが物理科学の究極の目的である。隔壁が除かれても、もはや最初の混乱状態には帰らない。なんとなれば、それは一つの整然たる有機的体系となるからである。出来上がったものは結局、言語の意図で綴られた知識の要略であるとも言える。また法則は、つまりあらゆる言語を煎じ詰めたエキスであると言われる。道具を使うということが人間以外にもあるという人がある。雲が網を張ったり、ある種の土鉢が小石を持って地面を突き固めるのがそれだという。しかしそれは知恵でするのではなくて本能であると言って反対する人がある。それはいずれにしても器具というものの使用が人類の目立った標識の一つとなることは疑いないことである。そして科学の発達の歴史はある意味においてこの道具の発達の歴史である。古い昔の転足機械やドルイドの石垣などは別として、本当の意味での物質科学の明け始めたのは、フロレンスのアカデミーで寒暖計や晴雨計などが作られて以後と言ってよい。そして単に野生の木の実を拾うような観測の縄張りを破って、実験の広い田野をそういう道具で耕し始めてからのことである。ただの人間の言語だけであった昔の自然哲学は、これらの道具の掘り出した自然自身の言語によって内容の普遍性を増していった。質だけを表す言語に代わって、数を表す言語の数が次第に増していった。そうして今日の数理的な精密科学の方へ進んできたのである。言語と道具が人間にとって車の二つの輪のようなものであれば、科学にとってもやはりそうである。理論と実験、これが科学の言語と道具である。大正12年5月、理学会より。定本、寺田虎彦全集、第5巻、岩波書店、平成9年4月4日発行。